毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。今週も超気持ちいい生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、
あーもうおぎやはぎやはぎです。
何やってんだよおぎやはぎおぎです。
あーもう本当に終わっちゃうよ夏が。
終わっちゃうんだよね。今日か、今日までか。
8月31日っていうのはまあ1年の中で一番ショックな日でしょ、
うん、そうね、
だよね。
夏の終わりですからね。
学生の頃なんかも一番嫌な日でしょ。
悲しいやつ
ね、
すごい悲しいやつよ31。
もう25ぐらいからもずっと悲しいんだけど、31が本当に、なんだろうねこの8月31の悲しさ。
学生でもないのにね。
ああ
学生ね。
8月
社会人だとさ、あんま関係ないじゃん。
うん、
本当は8月31も9月1日も。
夏が終わりっていう日なんだよね。そうそうそ
う、
なんか、
うん、
もう決められてんだよね。
そうなんだ
よ。これ今日で終わりですよ。
いくら下が暑くても同じぐらい暑くても関係ないもんね。もう夏じゃないからね。
その正確なね暦のあれ知りませんよ。だけども、うん、8月31で夏は終わりなんですよ。
はい、
なんかもうこっから残暑なんですよ。
残暑です
ね。
ね。
だからそうだよ、ショックよね。
そう、52歳の俺の夏は終わったんですよ。また次の夏は53歳の、うん、
52の夏とか聞いたことないのよ俺。そんな表現
青春だったな。52歳の夏。
まあ確かに70歳ぐらいになったと仮定したらやっぱ52歳の夏は青春だよな。
いや青春だよ、もうバリバリまだ動けるし。
でも70になったとしたってだよ、うん、もしそれがね、70の夏が終わるって言ったって、
はいはい、
90からしてみたらね、
うん、まあ若いしね、
あ、うん、あ70歳夏ももう終わりかとか。
そうなんだよ。
で
またこれが不思議なことにさ、
うん、
毎年夏がなんか楽しなんか去年を越してる気がするんだよね、うん、
楽しさは
楽しさというか、
うん、
おじさん、
うん、
じゃない。
ああそうだよ、
うん、おじさん楽しくね。おじさんおじさん楽しく
ない。おじさんの夏ってことは、おじさんが、
おじさんが、俺らもうこの年でさ、
ああ
もう51、50超えてからのさ、
すごい。なんかさ違うじゃん俺と大喜利の状況が。
ああ
俺は子育てが
大変だからか今、
うん、あるじゃん。だから、うん、そのね小木はもう子育ても終わって
終わってる、
はい、なんかの独身気分なのかね。これ一番あれだね、うん、本当に今危ないとこだね。
そういうことを言ってるわけじゃない、そういうことを言ってるわけじゃなくて
怖い怖い、
そういうんじゃなくてさ、もっと親父だと思ってたんだよ俺。50過ぎはもうその学生っていうか、うん、もう20、30歳の時の50ったらもう終わりだと思ってたじゃん。
ああ
夏なんて特に、
うんう
ん、だけどなんか今実際自分が50超えて今もう50になったけど、
うんうん、
まだ楽しめるというか。
おお、遊ぶ気満々なんじゃない。
いやその遊ぶ気とかじゃないんだよ、ね、遊ぶとかじゃないんだよ
やっぱこれ52の夏。
いやそういうことじゃなくて、
あれ今52の夏なんだもんね。
そう今52の夏、
来年の53の夏なんだろ。
そう
53の夏やばいね。おぎね、
まあだからもっと果敢に攻めるとは思うんだけど、
これちょっと
ただその
いい体になり始めたりしてね日焼けして体とか鍛え出したらもう
確かにね、
もう終わりですね。
松本さんじゃないけどそうなってくのかな。
松本さんじゃないけど松本さんと鍛え出したら多分40代
どのぐらいなんだろうね、うん、
いや40代だよね確か。子供が
子供ができてからだよね多分ね。
意外と年取ってから鍛えた人でしょ。でも中年になってから鍛えてもあんな体になれるわけだから結構かっこいい体になれるわけ。
なれるんだよ。すごい体だし。
すごい体。
いや、俺思うよ。松本さんも今60ぐらいでしょ。
ぐらいかな。
多分今が一番楽しいと思うよ。
ああ、そう。
なんか知らないけど、年取っても楽しいんだよ。
へえ。
だってもう40になりたくないでしょ、今。
え？
今40歳になりたくないでしょ。
だ40に、40に戻りたいって微妙だよね。20代とかに戻りたいとかだと分かるけど。
20代にはじゃあ戻りたい？
え、戻りたいでしょ。
面倒くさくない？
20代、
うん、
いやめんどくさくないでしょ。20代なんてもう夢と希望しかない。
一番中途半端じゃん20代って。
え、
なん何するにもなんかどこ行くにもさ。
30代のがいいか。
30代のがまだ大人になれてて。
30代のがいいか。
そう、あの大人として扱ってくれるというか周りが、なんだろうな、
そうね、あの高級なお店とか行ってもそんなにね、
そうそうそう、
浮かないというか。
そう でもそれが52でやっとなんか浮かなくなった感じがする俺は。俺そんな高級なお店行ってないから。
あ、
20代では絶対恥ずかしいし、30代でも粉まいきな感じもするし、
30代もちょっと粉まいきだね。
で40代とかもさ、やっぱなんか、
まあ、確かに車とかもね、そうそうそう、2,30 代でこの車乗せたらちょっと生意気だけど、やっぱ50代になると大体の車大丈夫になってきて、まあ60過ぎるともうほぼ OK だもんね。
もう OK でしょ、うん、どんどんだからそういう範囲が広がっていくっていうか、そのいろんな、
やっぱ人目をおぎやすごい気にするからさだからやっぱり
どうなのかな、
そう、なんか20代のでこんなことやってるとね、
うん、
変だとか、30代だからダメだとか、
あ、はいはいはい、
だからそうすると50代になった方が堂々と、と
そうなのよ、
いろいろできると、
で周りも気遣ってくれるのよ、
うん、
そのプライベートの中でもね、間では、
うんうんうん、
なんかこうおじさんっていうか、ちゃんとこう敬ってくれるというか、
あ、
楽なのそれが。
あ、
まあ、気を使われるのは好きじゃないんだけど、
あ、
でもなんか自然とこうなんかが50を超えた時に、ああこれいいなみたいな。
それだけど60になったり70になったらもっとなんじゃないの、だからもっと周りはおぎを敬ってくれるのよ。
でまだね、その体の衰えというか、うん、まあ、確かに運動とかはもうかなりその体力も減ったし、もう弱くなったし ね、うん、もう動けなくもなったけども、うん、でもこの範囲だったらまだいいかなっていう、その、
うん、
このぐらい動けなくぐらいだったらまだいい。60になると多分もう全然ダメでしょ、もう。
だからちゃんと体力をつけてる人がずっと多分楽しい。だから、だからこの前あの鶴太郎さんの記事が出てたんだけど、
大丈夫、それ言って分かんないけど何よりのか、
一番楽しいって、うん、体力が全く衰えないから、
うん、まあ、そこを一緒されちゃうと俺もなんか嫌なんだよね、うん、その
すごいっつって、もうね
衰えないって、あの、まあ、
言ってた、
書い
てあ
った鶴太郎さん、や、まあ、ちゃんとやってくからでしょ毎日。
それがね書いてあったことの、うん、じゃあ本当前いっぱい書いてあるよ、いろんな内容が、
うん、
あのヨガのヨガとしてもヨギになって十何年ってたかな、
すごいからね、
18年、
うん、
12年とか18年か忘れたけど、そんぐらい長いんだけど、
うん、
一日も休んだことがないんだよ。
いや、なんかそれちょっと見た気がする。
見た、その一番俺の印象に残ったものは、うん、ヨガやってる人、その十何年もだって、あの人の生活半端じゃないよ、3時とかに起きてさ、
うん
う
ん、
夜中もう朝、もう朝朝なのかね、3時とか4時っていうのは、
まあ、そうだね、
そっから朝食を3時間ぐらいかけて食べてとか、そんなような生活を毎日やってるから、
はいはい、
何そのストイックな感じ、うん、っていう感じするでしょ。
する
、全然ストイックじゃないんだと、
うん、
こんなことを続けられるような人間じゃない、なんで続けられるか、
うん、
気持ちがいい、これはセックスなんか比じゃないって書いてあったの、気持ちがいいから続けられる、
じゃそれ、
だからやっぱ何でもそうなんだよ、うん、気持ちがいいんだよ、うん、こっちから見てなんかストイックだなと思う行為があるじゃん、うん、
はいはいはい、
実はね辛いだけだったらそんなに人って続けられなくて、だってセックスなんか非じゃないって書いてあったんだよ、
うんうん、まあどうなんだろうね、非じゃない、
ああ、
じゃあ鶴太郎さんはセックスはしてないってこと、
してないんじゃない、
するぐらいだったらもう、
もうそんなにだって必要ない、だってそれの気持ちいいものしちゃってるな、
うん、
でボディービルの話もなんか聞いた、
ボディービルなんてしたの、してたの、
違う違う、うん、それはこれ鶴太郎さんじゃないんだけど、
まだその
ボディービル、ね、気持ちがいいっていう、
はいはいはい、はい、あれね、うん、
ね、
それ鍛えてる
ね、鍛えてると、
うん、
こうグーンって、
うん、
ポーズ、
ポージング、
ね、あるこのゴリラのような、うん、ってポージングじゃないけど、
切れてる切れてるとか言うやつでしょ、
グーってじゃん、うん、あれ血管がプチプチってなって、あれも射精より気持ちがいいっていう話があるの、
本当、
だからあんな笑顔になる
んだ、だからヌルヌルしてんだ、
笑顔は関係ない、
だから あれもさ、あんだけやっぱ鍛えるっていうのはさ、うん、ただのストイックだと思うでしょ、
まあ、俺らはね、らやってない方から見るとね、
そうでしょ、よくそんなことできんなと、すごいじゃん、
うん、
でもその先にはなんかご褒美があるんだ、やっぱり、
まあだからそういう、いやね、俺はマラソンもそうじゃない、 途中からほら、
ランナーズハイ、
ランナーズハイとかもあれも
気持ちいい、
すごい気持ちいい、あれだってペッティングより気持ちいいからね、全然ね。
ペッティング、ペッティングがあるの。セックスよりはね、セックスよりは
だからやっぱちょっと下がると思うのよ。俺もうランナーズハイはやったことなったことある
から、ね、なないけど、あ、あるんでしょ。
あるある、それはもう
ペッティングぐらい
ぐらいは気持ちいい。
セックスほどじゃないってことね。
そう
だから、うん、あとほらよく聞くのはサウナね。
うん、ああ整うとかいうやつね、
はいはい、辛い、なんだな、辛いこと我慢できんだと、
まあ、暑い中ね、
うん、暑い中我慢して今度は水風呂に10分入ってみたいな、うんうん、いやいや俺もやろうと思ったことね、教えてってやったことあるけど、無理よ、まず水風呂に入ってられないし、したらやっぱその先にはさ、もう本当に気持ちいい、まあね、あの整うっていう言葉はなんかいい言葉使ってるけど、うん、本当に行く、あの時の顔とか撮られたくないっていうもんね。
ああ、そう。
写真とか映像でその顔撮られたくないっていうぐらいもう、ガーッともう、決まっちゃってるみたいな。だからやっぱ、あるんだよ、先には。
でもさ、それの共通してるのってみんなやっぱ、こう、中年になってからだね、やり出すのがね。
ああ、そうだね。
やっぱ若い時には、セックスにも夢中になって、そこでちょっとね、快楽を覚えて、そこが一番頂点なんだけど、やっぱ体力も減っていってさ、年老いていくとどんどんそれ、そういうことで始めて、
何かをね、
何かを始めてそこでセックスする気持ちいいっていうところまで行くんだね、
そう。
だからみんな始めたんだ。
だからおぎもそろそろ今言ったどれか、まあ、要はヨギーになるか、まあ、ヨギーはね、オギーってすごいオギーって言われるだけだからね、オギ太郎、オギ太郎になるわけだから、
ヨギ太郎ね、
片岡小木太郎って言ってさ、
いやいや別にヨガのね先駆者じゃないから、別に
でもついてる人いないじゃん。筋肉はやっぱ松本さんというね、そのお笑いのカリスマがやっぱり、はいはいはい、もう筋肉鍛えたことによってもうやっぱり後輩たちが、うん、はいはい、だってこんなにマッチョいなかったよ、芸人って。
いなかった、いなかった、
いなかったよね。まあ、筋肉とかやっぱりもう一番ね、中山筋肉が、まあ、代表だったよ、うん、でもやっぱ松本さんのおかげでどんどんどんどんこう筋肉芸人が増えてくる、うん、
増えた増えた。
でもやっぱ鶴太郎さん以降全然後継者いないじゃん、
うんうん、まあね、
ヨギの後継者がおかしいじゃん、もっと出てきていいじゃん。
なんだ、恥ずかしいんだよね、なんかよ、あの鶴太郎さん見てるとあのなんかあのすごいじゃん、
い
い体のお腹あれ、
そうだよ、
へこましてね、
へこませ
つ、あれすごいじゃん、あのヒクソングレーシーがやってたやん、
まあ、やってたやつじゃん、
あ,
あ, あれがちょっとな、
見たい
っすけど
ね、見たいね、
おじがへこませ
つ、おじがあれになるの見たい、俺は
なんかそのおなんだろうね、鶴太郎さんの何がダメなんだろうな、何が
見た、その時の写真なんて、
いやすごいよ、
もうめっちゃ志学校だ、なんだ、
うん、
もう書道家とか、
わかるよ、あのヒゲとか入ってたやつでしょ、
芸術家、もう書道家ですか、ね、もう本当芸術家の、うん、あれビジュアルよ、
わかるわかる、
めちゃくちゃかっこよかったよ、
かっこいいんだよ、いや今はかっこよくなってきた、
今すごいかっこいい、
最初ほらすごい違和感あったじゃん、
最初はね、
最初見た時びっくりしたでしょ、うん、あの細くなってるお腹のある
子供用のパンツ履いてね、
そうそうそうそうそう、あれがちょっとな、なんだろう、ヨガは
見たいな、
絶対面白くないと思うんだよな、
まだヨガは今その始めようと思うと あそこまで行くともうあれ修行じゃん、
そう修行
だから、それはちょっと俺は腰が重いよ、やっぱ
そ3時間かけてご飯とか、そういう朝方から始めなきゃいけないわけじゃん、それはちょっと厳しいなと思うな、そういうことはやりたくないもん。
でも何かこの快楽として、さっきのまあ例えで一番まあ有名なのはそれこそセックスより気持ちいいってよく言うんだけどさ、いろんなものをね、大体何か気持ちいい時にもうセックスより気持ちいいよっていう表現じゃん、
いいよね、うん、
だからそういうもの俺一回も味わったことがないのよ、うん、人生で、
まあまあまあ、
あこれはもうよくみんなが言うセックスより気持ちいいっていうことってこれかって、
うん、
ないよ、おぎゃあるだって今まで、
ないな、
ないでしょ、
ないないね、
そういうものはまだあるんだよ世の中には、
はあ、まあね、
山登りとか登山、
うん、登山ね、だ何回も登山は俺は興味があって、うん、何回もしようと思ったけどやっぱり楽しくないんだよね、
登山
一回行ったけど全然面白くないんだよね、
登山面白くないよな。面白い
よ。あれびっくりするわ。
あれは
すげえハマってる人とかの話聞くとめちゃくちゃ面白そうだし。
ね。
ね。ね、そのやっぱあとゴールがあるその達成感っていうのが出てくる。やっぱ頂上まで行くっていうその目標に向かって歩いていくのも、なんか俺の性格的に合ってる気がしたの最初は。ちゃんと行き先があるっていうのは。でもそれもなんか全然面白くないんだよ頂上行ったところで。別に。
なんだろうな。辛くなかったからかね。
なんだろう、
何一番高い山どこ登ったの？
俺乗鞍岳だけ3000m ぐらいよ、う
ん、え、
でもね途中ね2000ねいくつまで車で行けんの2000何百メートルぐらいまで車
で。まあでも残りのね、500m とかでもきついからね、
まあ、きついはきついんだけど、うん、でもまあまあまあ大変。もうね
だからダメなんじゃない？
上行ってって割れればいいんだよねあれね。
ああそっからの降りなきゃ
い
け
ない、ね、降りるのが意味がわからないんだ。あの降りるその面白みがないというか。
下山がいいっていう話を、うん、
誰かが言ってくれればさ、
あの下山のと途中が本当セックスする気持ちって言われたら、
うん、さあ登るよ。
登るね。
そう結局あれはま途中で頂点になっちゃうから。
うん。
気持ちよさの頂上がね、
頂上がね、
その帰りがもうすごい
地獄だもんね。
地獄だし膝にも悪いし。
地獄から天国行ってそっから地獄が待ってるって。
そう結局地獄に戻るんだもん。
戻るの嫌だよね。
だから登山はでまだねちょっと興味はあるはある。もう一回登ってみようかなってね。それ若い時登ったから
そっか、
まだちょっとその
気持ち
分かってないところもあるのかなと思ってね。
じゃあやっぱこれ気持ちいいことにしよう今日のメールテーマね。もう
今日早めに、ね、うん、
だって気持ちいいこと教えてほしいもんね。
教えてほしい。
もうこれ気持ちいいですよ。俺なんかほらゴルフやるから、まあ春秋のいい季節のカラッと晴れた日にもう朝まず早起きって気持ち、朝って気持ちいいじゃん。
気持ちいいね。
しかも普段早起きしない人ほど気持ちいいでしょ。で最高の天気の時にゴルフ場の最初の一番のティーに立った時なんか、はあ気持ちいい、はあゴルフを俺は好きでよかったっていう心底、まあ、この
まあね、
なるよ。
でドライバーでねもう芯食ってね、まっすぐ行った場合ね、
ね、
あれは確かに気持ちよいわ。
もうほんと気持ちいい。ただそのさっきから言うセックスで気持ちいいと思ったことはない。
まあないない、そこまで
そういうことじゃなくてすがすがしいっていう、
うん、
ゴルフ場で今思い出したんだけどさ、先週俺、うん、ゴルフ場で市村正親さんだったんだよ。
おお、
そうレストランで、
はいはいはいはい、
ゴルフ場のレストランで、はい、市村さんだと思って挨拶しに行ったら、おお矢作くん声が似てるんだよね。あ市村さん俺と声が似てるって自覚してたよ。
へえ、それはさこのラジオでもやってたじゃん。なんか
俺がいやだからその話もしたの。そ、え、知ってたんすかっつって、僕と声が似てることを、まあね、僕ももちろん、はいはい、あのラジオやってるんですけども、ラジオのね前に番宣とかで、うん、市村さんのねやられてる、うん、まあ、舞台とか、まあ、ミュージカルとかの宣伝があったりすると、うん、僕その CM 明けにねちょっとこうモノマネみたいなの、うん、モノマネっていうか同じようなセリフを言うだけで、うん、もうモノマネしてるように似てるって言われるんですよって言ったら、いやそうなんだよ、僕はね周りからね言われるんだよつって、ゴルフ場のレストランで、はぁーとか言い出すの。いやいや待って、いやしししし、いや他のほらお客さんいないから、ほら、
あーなるほどね、
似てるよねーとか言って、ほらほら言ってごらん、ほら言ってごらんと
か。そういう声じゃないじゃん、似てる声。
めっちゃくちゃテンション高いんだぞ市村さんって。
へーそうなんね。
ずっと
すごいね。
そうで終わった後とかも俺がゴルフ終わった後にそのレストランでね、うん、最後締めのご飯なんかコーヒーとか飲んでたら、うん、まあ、市村さんたちのグループもいて、うん、で先に帰っていくから、うん、ああと思って、ああどうもお疲れ様ですなんつって、うんうん、言ったら、うん、って言いながら
なんだ
出てくるんだ最後まで。あんな元気な人いないよ。いやいや、
楽しんでんだよそれも。
ラジオネーム小持ちしゃもじ、皆さんこんばんは、はい、僕はスマップ、うん、嵐、関ジャニ∞のファンクラブに入っており、うん、それぞれのコンサートに行っていました、
はい、
ジャニーズでも複数のグループのファンクラブに入ってコンサートに行く人はたくさんいますよ。
あ、そうだよな、うん、
ラジオネームビーダマ姉さん、皆さんこんばんは。僕はジャニーズではなにわ男子を応援していますが、なにわ男子のファンでも嵐となにわ男子、なにわ男子とストーンズ、 ジャニーズ全般的に応援してるっていう人がいるので全然問題ないと思います、
うん、
しかしなにわ男子のライブに嵐やストーンズ、スノーマンのライブグッズを持っていくのは当たり前ですがダメです、まあ、それは失礼、
それはそうだ、うん、
それはもう常識ですよ、
そうなのよ、
まあ、嵐に、
うん、それはそうだ、
その人たち失礼だからね、
うんうん
うん、まあでもやっぱ謳歌してますね、小木さんは。謳歌
してるでしょ、楽しいのよ、うん、
いつ何にハマるか分からないからね、
まさかは自分がこうなるとは思わなかった、
思わないよね、
思わない、
ラジオネームタコチューズデーを叫ぶ王様、皆さんこんばんは、うん、気持ちいいことですが、うん、今日のメールテーマ、
う
ん、気持ちいいことですよ、今やってるバスケワールドカップの日本の15点差以上離されたところからの逆転劇です、もう興奮しすぎていっちゃいそうです、うん、まあわかる、スポーツ観戦はもうすごいね、
特にそういうワールドカップとかね、大きい大会ね、ああ国際大会での逆転劇なんて、まあ
やばい、
そりゃそうだよ、
もう今日はちょっと、うん、ラジオ前俺たちはもう今睡眠が必要だから寝ちゃってて見てないけど、そうそう、あのフィンランド時はフィンランド戦は俺見てたからね、
あれは18点差ぐらいだよね、逆転差だよね、もう
本当
すごかった
でしょ、もう途中でね、うん、ああもうやめようかなって、はいはい、このままもうズルズル、はいズルズル終わりです、
うん、
って思って俺も何度も席を立とうと思った、うん、家のリビングで見てて、
うん、うん、なるほど、
でもね、
うん、
いやでもね、やってみようと思って、
まあ、最後までね応援したい、
あれだって第4、今日も第4クォーターでしょ、
そうですね、で最後に
だから、うんね、あれも第4クォーターなのよ、
で今日もなんか3ポイントバンバン入れたんですよ、最後ね、すごいよね、
あの、ね、俺も記事でしか読んないけどあの人よかったよ、うん、あのフィンランド戦もちょい、うん、ベテランなのよ、ベテランがここぞっていう時にさ、うん、
はいはいはい、
気をね、うん、吐くっていうの、
まあ、そうね、分かる分かる、
もうね
ベテランがやるとまたね流れも変わるからね、
そうなの、
一気にね、
そうで、うん、ベテランがこの気持ち作って、
うん、
俺が見てたフィンランド戦はね、今日はその人が何だっけ名前、うん、
ルセラフィムで
比江島選手、
ルセラフィムでいうさくらね、
そうそう、さくら
全体を、
ね、比江島選手が気を吐くわけ、
気を吐いて、
うん、日本がこの負けてる時に強引に行ったりして決めるわけ、
はいはい、
やっぱムード作るわけ、うん、それにこの若手、
分かってんの、
22歳の2人組がいるわけ、
あーっていうことはこれカズハだ、うちのねルセラフィムでカズハ、日本人でね、本当ね、オランダのね、オランダ帰りなのよ、留学生で
初めてやつよ、
バレーやってっからすごいの
よ、
足とかを上げ、もう体も柔らかくてね、もう
川村っていうのがいいの、こっちは
川村、
川村って
ね、どんな選手なの、
22歳で、うん、なんせえあれよ、新人王で MVP 取ったの、
う
ん、日本のそのバスケット
リーグで、うんちこっちで言うウンチェがそういう感じ若いんだけど、はい、やっぱなんか人気もすごいみたいな、
そうか、
何者入りで入ってみたいな、みたいなね、
富永っていう、
はいはい、
スリーポイントのね、もう名手でね、
うん、
左なんだけど、いわゆる NBA ではね、うん、NBA ではカリーっていうのがいるの、はい、ステフィン・カリーっていう、
は
い
は
い、もう有名な、うん、もうスリーポイントといったらステフィン・カリー、
はいはい、
もう汗カリーって言われてる、
はいはいはいはい、
富永っていう選手がいる、
うちでユンジンなんだな、それユンジンはね、和製ゆうちゃみって言われてるの、俺の中でゆうちゃみ言ってんの、
ゆうちゃみが和製なの、和製和なんだよ、ゆうちゃみが和なの、
和製ユンジンだね、あ、和製ユンジン
和なのよ、ゆうちゃみがゆうちゃみ二人になっちゃうね、
でもちょっと似て、まあ、これ似てるっていうのも語弊があるかもしれないけど、まあ、ユンジンは本当にそんな感じ、うん、うちで言う、
そうちょっとね、バスケね、うん、あの思いのほか、
はいはい、
本当にバスケ結構見るの好きだからさ、
うん、
あのまあ、盛り上がればいいななんて思ったけど、まあまあまあまあ、ただ、うん、やっぱり結構順当なのよ、ラグビーもそうじゃん、あんまり番狂わせないでしょ、まあ
ね、そう
で実力差がさ結構あって、
まあ、バスケのね、
まあ一勝もできないで終わっちゃうと、うん、こういうのってさ、うん、やっぱ勝たないと、なでしこの時もそうだけど、
そうだ、ね、
強くないとなかなかみんな見ないでしょ、うん、
徐々にね、あれ盛り上がっていったもん ね、
うん、バスケもこれはちょっと一生もできないで終わっちゃう可能性もあるぞっていう感じもしたんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
それがさ2勝したんだよ、今日も勝ってね、
であと1試合だっけ、
ま、だ
で次勝つと今度オリンピックの出場権を
得られるから、
それはまたいいよね、
だからちょっと今回の勝ちで盛り上がりを見せてんじゃない、
う
ん、
なるほど、
いいと思うよ俺は、うんうん、面白いよバスケ、
面白いよね、
うん、
うん、
ラジオネームメイキングザ道路、小木さん八木さん、はい、コームテンズハイさんこんばんは何コームテンズハイって、うん、コームテンさんがいつも2時ぐらいな、2時半ぐらいになるとなるやつか、
ハイになっちゃうね、
ちょっとハイになって目がバッキバキになるやつ、 ね、うん、高校生の頃部活の合唱の時の走り込みでランナーズハイ状態になったことがあります、はい、何十キロも走った後なのに疲れを感じず、
分かる、
もっと走れそうな感覚に陥りました。その後風呂に入ったら気絶するように寝た記憶があります。小木もランナーズハイ、ね、経験したことあるけど、うん、俺ないから、うん、ランナーズハイ全然疲れないでしょ。
急にだよあれ、本当に突然。
それどれぐらい続くの？だってゴールまで続かないでしょ。
ゴールまで続かないんだけど、すげえヘトヘトで疲れてる走るじゃん、
うん、
それがもう本当にスイッチを入れたみたいな感じ、ストーンってもう切り替わんの、あれ全然疲れねえわ、汗とかも出なくなるぐらい、もう
究極の疲労を、究極の疲労感を感じないとそのスイッチ入んないんでしょ。
多分ね、
多分途中じゃ入んないんでしょ。
途中じゃ無理だ
と。俺まだ今まで、うん、もうこれ以上走れないって経験したことがないってこと。いやでもサッカー部の時あったよ。
あ、まあ、あるはあるけどね。
これもう無理よって思った時、
うん、サッカーの試合の時もなかった、そういうの。
ない。
後半の途中ぐらいからさ、あれ全然疲れねえなっていう時あるのよ、う
ん、ない。
いや全然動いてないんだ
から。動かないから。
動かないでしょ。いやあるのよ。
へ
え。今日まさに俺今日昼間午前中スタートサッカーフットサルやってきたんだけど、途中でなったもん。
こんな暑い中やったの。
暑い中やってたら途中で急にあれって思って。
ああ、スーッと
楽になっちゃって。いや今日まさにその話 してきたのよ。
だから辛い。
これすごいな。
辛い先、辛い究極が。それ待っててさ、俺、うん、有吉ゼミっていう番組に出てるでしょ、はいはい、うん、であれいつも OB とか激辛あるでしょ、うん、
はいはい、
激辛ズハイがあるのよ見てると。
マジで、もう激辛にハイがある。
いやそう、もう途中でこうやって見て辛いわ、もうダメだダメだって言ってんじゃん、うん、そうすると、でも本当何人かなんだけど途中であれいけるいけるいけるいける、全然大丈夫ってなる瞬間の、
はいはい、やっぱ元気から
もやっぱ一緒じゃん、辛いじゃん、
辛い、
もう 最後の最後じゃん、
うん、
もう、
うんうん、
だから究極の限界を超えたら激辛でもあるから、
ほとんどのものにあるんだろう。
俺やっぱ頑張ったことがないんだな。じゃあ
そうだよ、ないんだよ、ない。
一回だ、多分そのサウナもそうだよね、
うん、
その結局そのサウナーズハイのことでしょ。
まあそういうことだよね。
そうだ
よ、
そう
だ
よ、
そうそうそうそう、
すごいね、うん、スローモーションに見えたことはあるよ。でも
それは何度もあるよ。危ない時でしょ、
うん、
危険な
時、
ね、
うん、
はある。
それはある。
あれはハイじゃなかったでしょ、うん、ただのスローモーション。
あれはスローモーション、うん、
でスローモーション中にいろんなこと考えられるからね。あれもハイみたいなもんだよね。脳が、
まあ、覚醒してるよね。
覚醒してるんでしょ、ね、めちゃくちゃ動いてるじゃん多分。
あるある
あって
ある。
あれは多分そうだな。
そうだな。覚醒だから
。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ
ー、ラジオネームジャイアント敦彦、皆さんこんばんは、はい、僕が気持ちいいと感じるのは、うん、野外で音楽を浴びる夏フェスです。
お、
うん、都市型ではなく自然の中にステージを作るようなフェスで、まだ暑すぎない朝一の時間に大きな音を上げると開放感半端ないです、うん、ただセックスほどではありませんが。
だよね、
ね、
別にだよね夏フェス、まあ、行ったことないから分かんないんだけど、
ね、
そんなにだと思うよ。
ラジオネームひらがなで腰痛い、皆さんこんばんは。気持ちがいいこと、屋外から冷房の効いたコンビニに入る瞬間です。スーッと汗引く感じが快感です。
気持ちいい。
あれ好きだね。
あれも好きよ。
気持ちいいね。
好きだけどね、うん、
冷気ね、うん、外歩いててなんかデパートみたいなところね、
そうそうそう、
開いたりとかして ね、 あの冷気が気持ちいいね。生き返るって感じ。水風呂と一緒だからね、
うんうん、そうね。水風呂はでも辛いんだよ、あれは入んの。あれは辛い。
辛いね。
プールぐらいぬるけりゃいいのに。
冷たすぎるよな。
あれ、ちょっとダメだよ、あれ。
やだよな。ラジオネーム、ランニング大好き。小木さん、矢作さん、小本さん、こんばんは。僕が最高に気持ちいいのは、滝のように汗をかいた後のシャワーです。
わかる。
ね、実家で真夏に汗だくになって、田んぼの土手、草を刈ったり、うん、畑作業をした後のシャワーは最高に気持ちよかったです。そしてシャワー後に縁側で進みながら家族みんなでアイスを食べる時間はとても幸せです。
素敵な情景
で幸せな
思い浮かぶわ。
ねえ、
すごいな今の
田舎のこの光景。
最高だね。
ね、
あ、いいいい、
俺も汗ね、この真夏の暑い時にゴルフの打ちっぱなしとか行って、うん、めっちゃくちゃ汗かくわけ。
わかる。
そう、もうこれでもかってぐらい。
わかる。
でその後すぐシャワー浴びたいんだけど、脱いでる時間が邪魔なんだよね。もう涼しくなっちゃってから。
なるほど。
本当はもう汗で、はあ、暑い、さあ暑いってなる、シャワーのあれひねってバーッと浴びたいね。
なるほどね。
ああ、もうその前に冷房が効いてるとこ入っちゃって
るから。冷房効いてるとこ入る、うん。でもさ、すぐ入るとさ、シャワー出た後、また汗出ない？結構。
ああ。
俺すぐ汗出ちゃうのよ。今日ももうほんと最高に、だからすごい汗かいて、
ああ、
もうシャワーのためにやってるみたいなもんだから、フットサルだって。
ああ、
でも結局帰ってすぐ入るんだけど、
で、出る。
出てからもう汗が止まんないんだよね。
ああ、止まんないでしょ。
ちょっともう水に近いぐらいの温度にしてんのにもかかわらず、
あのさ、
汗出るんだよ。
小木が好きなさ、
うん、
体拭くシート、なんかギャッツビーとかである、
う
ん、
あ、はいはい、
体がスーッとする、う
ん、汗拭きシート、
汗拭きシートあるでしょ、うん、あの拭いた後スーッとするやつ、うん、お風呂上がりにあれ塗ってみ、この前家にあったの、塗ってみたの、うん、超気持ちいいの、
あれがクーラーに効いてまたスーッとなるでしょ、
うん、お風呂上がりの熱い感じあるじゃん、うん、また汗がちょっと吹き出てくる感じ、うん、あれがないの、なんかもうお風呂上がりにあれ吸って塗っとくと、超気持ちいいんだよ。
拭いつくんだ。
あれやろう俺。あれこの前、なんか俺がもらってきたやつがどっか新しくて、奥さんが、俺がお風呂出たって、これ塗れば、これで拭けばとかっつって、一回拭いて、超気持ちよかったの。俺毎回出してくれるの、なんかどっか閉まっちゃってんの。なんでどっか閉まっちゃうんだろう。なんで閉まっちゃうんだろう。
閉まないでくれよ。
すげえ気持ちいいよ、あれ。
なるほど。
ラジオネームバンブーマン、おぎやぎさん、コムテン、コムテンガさん、こんばんは、
はい、
僕が気持ちいいと思うのはコーヒー豆の袋を開けた時です、
はいはいはい、
設楽さんがラジオで言っていたのをきっかけに、はい、コーヒーミルで豆からコーヒーを作ることにハマったんですが、はい、新しい豆の袋を開ける時のあの匂いはめちゃくちゃ気持ちいいです。セックスより気持ちいいと思います。いやいや、それはないよ、
バカだな本当に。
すごいわかるよ、
わかるわかる、あの匂い最高だよ。
コーヒーをあんま飲めなかった時からあの匂い大好きなんだ
よ、うん、匂い最高だよね、
ね、
あれはすごいと思う、
ね、
うん、
あれいいね、
確かあれに勝る匂いってないかもしれない、もしかしたら、
あ
れ世の中に、う
ん、匂い、うん、
ちょっとある、だってあれに勝る匂いだよ、
パン、
そう、それそれ。パンはちょっと強いな、
パン焼き上
がった、もう出たな。コーヒーよりパンだね。パンすごいわ。
パン焼き上がった時の匂いやばいやろ。
あ、すごいすごい、うん、
な、
パンはもう一番、
ダントツ。あれやばいね、
あれはすごい、
あ、
うん、
あと結構醤油焼いた時の匂い、
あー出たー、それもすごい。醤油焼いた時の匂いは最高、お祭りとか思い出すし、
あ、
いいね、あれいい匂いだね。
いいね、
うん、
あれ美味しそうだね、
美味、
う
ん、しい美味しい、
いい匂いだね、
いいわ、そうだ ね、
いいよね、
そう考えたらコーヒー下の方だな。まだまだ、うん、
ラジオネームアルミカン、皆さんこんばんは、気持ちいいことですが、
はい、
麻雀で役満上がった時は最高に気持ちいいです。
あ、分かる、
基本的に役満なんて出ませんが、ごくごくまれに出た時に脳内から快楽物質が出てるのがはっきり分かります。
分かるわ、
分かるわ、あれ積もった時、まあどっちもいいね、相手出た時でも、
まあね、
あ、
まあ積もった時かな、
いや気持ちいいな、
気持ちいいな、あれは
残りまたさ、あのいっぱいね、残り一杯の時、
うん、
あの、はいはいはい、国士無双の時とか、はいはいはい、あーもうペー残りや3枚出て1個しかないよ、
無理だとかね、
そん時なんてね、
すごいよね、あれは確かに
気持ちいいね、役満はめったにないからね、
うん、
あー気持ちいい、でもやっぱクールにあのな顔やっちゃうんだよな、
そう
だね、うん、ヤグマ、コーヒ
あれ、ね、もっとあれ喜びしないんだよ、
ね、もっと嬉しそうに言えやるのにさ、すげえクールに言う、あれクソメンだよ、全員な、あの、麻雀でヤグマ上がった時の顔、全員クソメン、
木曜ジャンク、ジャンク、ジャンク、ジャンク、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ
ー、ということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました、まあ、今週はね、
はい、
気持ちいいこと、
うん、
超気持ちいい、北島コウスケ、
確かに言ってた ね、超気持ちいい、
あれ気持ちいいだろうな、
あれ気持ちいいだろうな、あれ確かにそうだよ、
金メダル取るってすごいな、
ね、
金メダル気持ちいいな。
いやー、すかまり気持ちよくなったことはまずないな。自信あるな、ない自信は。
あれはもうそこまでの努力とかね、
そうね、
全部が実った瞬間だからね。ただ勝っただけじゃないから、
そうなのよ、
長年の努力が報われた瞬間だから。
いや確かに、
みんな努力してんだよ。
まあね、
同じぐらい練習してんだ、
はいはいはいはい、
あんなオリンピックに出るような人たちは。それがやっぱり報われた人っていうのは、やっぱメダルを取った人で、メダルの中でも金メダルを取った人が、まあ、一番報われた瞬間だから、まあね、努力が報われる、努力が報われるってなんだっけ、苦労は何だっけ、
努力は必ず報われる、
ああそう、
必ずだね、
努力は必ず報われるっていう、必ずは絶対ないんだけど、ただ努力が報われた瞬間だもんな、うん、本当の、
本当のそうだ、
ああ、うん、いいな、スポーツっていいな、あれはいいよ、
スポーツって本当大好き、
うん、何かしますか、うん、ラジオネームヨッシーもヨッシー、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。K-POP のコールには、
うん、
メンバーの名前を呼ぶタイミングがあり、うん、各グループの YouTube チャンネルには新曲を出したタイミングでコール動画を上げています、うん、なのでファンの人たちはその動画でコールをするタイミングを勉強してからライブに参戦します、うん、補ないって言ってたけどあるみたい
いやーどうだろう、あったかな、
うん、
分かんないよ、もう声援がすごすぎて、
うん、
ドワーってのが、だからそんな、うん、聞こえないな、そんなん
だからあれなんだろうね、このコールって本当にまあ、うん、おたげじゃないけど、うん、アイドル文化なんだろうな。だってああやって人にあんまないでしょ、コールって
ない
だから多分日本のアイドル文化から生まれたものだと思うんだけど、
うんうんうん、
その小木が行ってるコンサート、うん、K-POP のは、はいはい、日本だったらその YouTube を、うん、このコールのタイミングとかを、うん、行くファンの人ほとんどが見てるんだよ。でも多分小木の行く K-POP のライブね、エスパとかルセラフィムはこれを見てない客層が多いんだろうな。
あ、なるほどね。
だからみんながやってんだったら小木も気づくんだけど、やってる人とやってない人がいるからあんま気づかないっていう、
うん、気づかないと思う
ね。
やってないんだと思うよ
ね、
うん、
でもなんかそれはほら喜びそうじゃん、
そ
のアーティストの人たちを、日本、
そうそうそうそう、
なんか日本ってなんかすごい一体感で応援してくれるから楽しいとか思ってくれるかもしれないからやればいいの
ね。
ラジオネーム右目右耳、小木八木さんこんばんは。僕は塾で働いているんですが、数学の問題が解けた時が結構気持ちいいです。難しい問題が一つのひらめきでパッと解けた時、前儀ぐらいの気持ちよさに襲われます、うん、大学入試問題でもいいですが、高校入試とか中学入試ぐらいの問題だと手軽にいけるのでお二人もおすすめです。このね、こういう難しい問題を解いた時の快感っていうのをが分かってる、知った人と知らない人で忍耐力が違うみたいよ。何か難しい問題、もう面倒くさくなっちゃうんだよ俺。
分かる。もういいや
ってなるね。そう、途中で、うん、もうああもう、
うん、
もうさ、さっきってことはこうで、ってことはこう、ってことはこう、ってことはこう、ってことはこう、5個ぐらい。うん、で、もうああもういい、面倒くさい。
分かる分かる。
ってなるじゃん。
なるなる。
でもこの難しい問題を解いた経験っていうのが、そのってことはこう、ってことはこうが耐えられるんだって。
なるほどね、いけんだ。
耐えられないんで俺、
いや俺も耐えられない、
途中で超めんどくさいの、記憶が嫌いなの。
うん、わかる。そうね、記憶ね。
でもその達成感俺味わったことあるんだけどな、記憶術で一番有名なさ、頭のてっぺんから足の先までさ、いや30個とか
場所、
ね、消えてるね、おでこ、眉毛、まつげ、目、鼻、口、顎、
うん、
まあ、全部数字を上からつけてって、で、ランダムな、
うん、
水、ラジオ、うん、キャラメルコーン、ペン、コーヒー、時計、とかランダムな単語を30個順番に覚えなさい、うん、って言われた時に、その頭のてっぺんから足の指先までつけた30のナンバリングにそれを全部つけていくわけ。
はいはいはいはい、
頭のてっぺんだったら、じゃあこの赤ペン、赤ペンが頭に刺してる、うん、刺さったとこ、
刺さった
痛みが記憶を定着するっていうから、はいはい、大体この悪いことを思う、
うん、
頭のてっぺんにこの赤ペンが刺さった、刺さった、ね、で、はい、次じゃあおでこ、おでこにじゃあこの車の鍵、うん、車の鍵がもう剛速球で投げられてきて、ああおでこにぶつかって痛いって想像する、うん、それを1から30までつま先まで全部に何かぶつかった痛いだってやってったら覚えれるんですよって言って、うん、俺もそういう順番を覚えるのができればめんどくさいし、うん、途中でイライラするし、はいはい、でそれやったら簡単に覚えられるわけ、
うん、
それで、うん、ああ本当なんだやっぱり、うん、すごいな記憶術とか、うん、ちゃんとそういうセオリーがあって、はい、本当にその通りやったら俺は暗記力とかもない方だけど、うん、こんな俺でも覚えられるんだすごいな確かにお気持ちいいなっていうふうに思ったことある
ん、うんうん、
なんだけどそれじゃあもう一回やってって言ったら嫌なのめんどくさくて、
いやわかる、
ね、何がなんだだから何なんだよ、うん、その覚えたこと
が、うん、まあだからなんだまあね試験まあ試験だからね試験用だもんねあんなの多分ね、
でもそれってやったことある、
教わったことある、
あやったことはない、ね、
やったことはないな、
これすごいよ今30個、
うん、
俺がランダムに行ったやつ1から30まで順番を全部覚えて、
うんうん、
例えばじゃあ18番は何って例えば18番飛行機だったっすよね、
うん、
18番って言うと自分の中で1番って数えてて18番はじゃあおへそだったなと、あおへそはそうだあれだ飛行機が、
うん、
ちっちゃい飛行機がおへその中に入ってったんだ、
うん、そうそうとか
自分痛い痛い痛いって思ったってやったら本当にすぐ出てくる、
痛みを感じるのがいいってことね、とにかくね
痛みが一番記憶を定着させやすいみたい、嫌なことの思い出が、
いやそうだからさ、その何でもそうなんだな、痛みの記憶って忘れないもんね本当に、
うんうん、
その記憶術じゃなくても、
うん、
過去のなんかいろんな痛みのやつって、
そうでしょ、
うん、
やってあげるよ今度これ、
うんうん、そうね、
だって10だって難しいでしょ、
難しい
難しい、
うん、
もう10も難しいよ、
テレビ、
うん、
T シャツ、
うん、
ル・セラフィム、時計、
うんうん、
ポカリスエット、
うん、
テレビ、
T シャツ、
T シャツ、
ル・セラフィム、
ル・セラフィム、じゃあおそこなんだって言え、じゃあ焼肉、
うん、
コーヒー、
はい、
ハワイ、
ハワイ、
ジーパン、ジーパン、ラグビー、うん、ポロシャツ、
うん、はいはいはいはい、
うん、
はい、
何個今
これ10個ですね、
10個、
うん、
はい、いいよ、いきますよ、うん、じゃあ普通に今もう一回
言
う、もう一回、テレビ、 T シャツ、
うん、
ル・セラフィム、
待って早いよ、
いやまだ、いや今想像しなくて、まだまだ記憶に
ない よ、
テレビ、 T シャツ、
うん、
ル・セラフィム、
うん、
焼肉、うん、コーヒー、ハワイ、ジーパン、
うん、
ラグビー、
うん、
ポロシャツ。あれ？
あれ結構
少なくね？
結構
少ない。
じゃあもう一個、イカ。
イカ。
イカ。イカ。イカ。
イカ。イカ。
イカ。
急にイカ苦手。イカはダメだよ。
イカはちょっとここへ来てイカ最後にイカはやばいな。まさかのイカじゃ。
上から言って言ってみ？
あ？上から？
うん。10個でも覚えられないんだよ、やっぱり。
きつい
と。今のだって何も考えないで聞いてたからね。
あ、そっか、覚えようとした
から、ね。そう、やって、まずテレビでしょ。
ああ。
だって何も今聞かされてないから、焼肉でしょ、
うん、
違う、
が4つ目ね。
あれ、4つ目なんだ。ル・セラフィルムでしょ、
ああああ、
それが5つ目だよね。
ああ違うよ。ル・セラフィルム3つ目。
3つ目、
うん、
あと、順番決めなくていい、どんどん言っていいの、その10個。
でもだから今これが言えないよね、うん、っていうことで言いたかっただけのね、
うん、
今順番も何も、
は
いはい、
うん、10
個なんかまず順番決めなくてもいいけど言えないよね、
言えない、
で順番通り言えるからね、じゃあいくよ、頭、
頭
のてっぺん、
てっぺん
が1位、
ね、 1ね、
1位、
うん、
で眉毛、
眉毛が2、
うん、で目、
目が 3、
鼻、
鼻
4、5が口、
5、
6がじゃあ顎、
顎、
7が乳首、
乳首、7乳首、はい、
8おへそ、
おへそ、
9 9がじゃあおちんちん、
ちんちん、
で10がじゃあ膝、
うん、膝ね、オッケ
ー、
頭、まあ、じゃあ言っていって、頭が、
うん、ね、テレビ、
テレビね、テレビが刺さった、頭に、うん、テレビで殴られた、
テレビが上から落ちてきて、
イメージしてください、
落ちてきて痛い、
痛いな、痛い、痛いよ、
痛い、痛い、
痛い、痛い、痛い、
Tシャツ、
あ、Tシャツだったの、
次、
眉毛、Tシャツ、眉毛透けちゃった、Tシャツが透けた、眉毛が透けた、Tシャツ、
どういうこと、
眉毛、眉毛、眉毛、眉毛、眉毛、Tシャツ、
Tシャツですごい擦られた、じゃあ眉毛、
脱ごうとしたらね、
Tシャツで眉毛すごい擦られ
た、光っちゃったね、
痛い、痛い、痛い、
痛い、
痛い、痛い、はい、次、ルセラフィム。
ルセラフィム、
目、目に入れても痛くないぐらい痛い、ルセラフィム、
本当は痛い、
ね、
目に入れたら痛い、
痛くないと思って入れたら痛かった、
痛かった、
ルセラフィム、目痛かった、
ルセラフィム、
はい、で次鼻、焼肉、
焼肉、うわ
あ、カルビ詰め込まれた、
詰め込む、カルビも詰め、やめて詰め込まないで、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、
次口、コーヒー、
コーヒー
もいっぱい、
うわ
もうガーって口上げられて、コーヒー豆、コーヒー豆、100個、100個ガーって入れて、
やだやだやだ
や
だやだ、はい、
やめてやめて、
はい、うん、で顎、顎ハワイ、顎ハワイ、
顎のハワイ、
顎ハワイ、
顎ハワイ、顎ハワイ、
ハワイ着いた瞬間、顎、顎ハワイの空港で顎を思いっきり転んで、
転んで顎ぶつけちゃった、ハワイの、
ハワイに顎ぶつけた、
ハワイにハワイ、
あ、顎ぶつけちゃった、はい、顎、はい、
その次、乳首、乳
首、
ジーパン、
ジーパン、
あ、ジーパン乳首パーンって、ジーパン乳首パーンって
痛いね、
あ、もう
ジーパン乳首パーン、
洗った後のジーパン思いっきりパーン
パーンって
痛い、
ジーパンでパーンで乳首パーン
パーン、
はい、
次ラグビー、おへそ、
そう、ラグビーボールに詰め込まれた、
ラグビーボール先
っちょ、
ね、
先っぽ入るからね、
グリグリグリって
ね、
どっちまで入ったら全部入っちゃうみたいな、痛い痛い痛い、
おちんちんポロシャツ、
ポロシャツね、
うわポロシャツ、
あ、もうポロシャツがおちんちん縛られて、おちんちんポロシャツで縛られて、
あ、血が止まっちゃう、痛い痛い痛い痛い、ポロシャツね、ポロシャツ、ちんちん、おちんちんポロシャツ縛られた、
縛られた、
痛い痛い痛い痛い痛い
痛い、
で次足の膝、膝がイカ、
イカイカーはちょっと
なんでイカ覚えられる
の、マジイカかよ、
イカが苦手なの意味わかんないんだよ、
イカイカイカそこで
イカで苦手意識があるんだ
よイカか
あのイカ
出た、
一個言い訳、一個言い訳を作ってる、
イカ出た、
膝にイカがものすごい巻きついてきてるよ、
うわイカやめてくれよ、膝やめてくれ、
痛い痛い痛い、
いや痛い痛い痛い、もうやだ、
はい、はい、できました、
やばい、怒り持ってかれてる、
はい、じゃあ1から順番言ってってごらん、頭から、
頭はもうテレビです、
はい、
うん、
2番は、
2番は、
うん、
眉
毛でしょ、
うん、眉毛よ、眉毛はポロシャツ、
え、
違う、 T シャツ、
おおお、
T シャツ、ね、
で目は、うん、3番、
次目ね、
うん、
目はルセラフィムですね、
おお、
ね、
そうでしょ、うん、で4つ目は鼻、
鼻はカルビ、
焼肉だね、
焼き肉、カルビ、
で口は、
口はコーヒー、
おーおー、コーヒー、
うん、
おー、でその次顎は、
顎は、
うん、
顎はハワイ、
あ、ハワイ、ハワイだね、
痛いもん、
はいはい、
痛
かった、で乳首、乳首、乳
首はジーパン、
お、ジーパン、
抱かれて痛い、
痛い、
痛かった、痛かった、
痛かった、
ね、痛かった、
ジーパン、おへそ、
おへそはポロシャツ、
え、おへそだよ、
おへそ、あ、おへそか、おへそはラグビー、ラグビー、
ラグビーボールだね、ラグビーだね、
そう、
あ、
で、
で、ね、おちんちんが、
次がポロシャツ、
ポロシャツ、
ね、縛られて痛い、
そう、で膝が、
いや、わかんない、膝わかんねえわー、膝わかんねえ、膝出てこない、全然出てこない、
出てこないってことは、イカだろ、なんで膝とイカが同じ、
なんでだよ、
出てこないなー、イカ出てこない、
イカ、イカに苦手意識ありすぎんだよ、
でもすごくない、な、出たね、
出たでしょ、
出た出た、
バッチリでしょ、うん、これが10なんだけど、別に30増えたとこで全く同じの、
いけるいける、
10できたことが30だと難しくなるわけじゃなくて、
うん、
今みたいに、うん、って想像すれば全部出てくるわけ、これだから30にするんだと、もっと細かく喉とか鎖骨とかもっと部位があるでしょ、腹筋とかもう増やしてって30、つま先までやっちゃえば
確かに
今みたいに覚えられる、
俺が覚えられ
る。だってこの10個あんなに覚えられない人が、ね、そうだよ、覚えられるんだ。
そうそうそう、
すごいよね。
すごかった、
これは記憶術、
うん、すごいね。確かに、ね、これみんなやってったらいいな、これ
面白い、
知らない人ね、
うん、気持ちいいでしょうね。
気持ちいいよ、これできたら
言えた時気持ちいいよね、
気持ちよかった
、うん、特に暗記力、記憶力がないって思ってる人ができると、あ、こうやって本当に俺でもできるんだって、うん、なんか頭のいい人しかできないと思ってた
時
とか自分にもできると、
できたよ、
気持ちいいもんね、
う
ん、
嬉しいわ、これは気持ちいい、
こういうことですよ、
はい、
はい、
うん、
というわけで終わりです、
はい、
ね、毎週木曜深夜1時から生放送でやってますから、うん、聞いてくださいね、さよなら、
はい、さよなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。